今日は、司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第22章の31節から34節を通して、あなたを支える主という題で説教をさせていただきたいと思います。最後の晩餐のメッセージを、この何回かにわたって、読んでいます。最後の晩餐の箇所を私は読んでいますけれども、最後の晩餐というとですね、先週もちょっとお話ししましたけれども、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた、壁画ですね、絵が有名であります。あの最後の晩餐の絵がとても有名でありますけれども、その最後の晩餐の絵はですね、あのダ・ヴィンチが描いた絵は、イエス様があなた方の中で私を裏切る者がいる、あなた方のうちの一人が私を裏切ると言った時に弟子たちがどんな反応をしたか、そこに焦点を当てました。ルネッサンスの人間の豊かさ、人間のこの生き生きとしたこの感情表現とかですね、そういうものを重んじたこのルネッサンス期の人でありますから、彼は当然当時のこの時代の波の中で人々がどんな反応をしたか、そこに焦点を当てましたけれども、聖書がまたイエス様がこの最後の晩餐の中でどこに焦点を置いていらっしゃるか、何がその中心テーマであったかというと、そのダ・ヴィンチの描いた絵とはちょっとずれているんですね。イエス様がこのここで言いたかったのはですね、明らかにこれから新しい時代が始まるんだ、私は明日十字架にかかる、でもその十字架によって新しい時代が始まっていくんだ、それがですね、イエス様のメッセージの中心だったのであります。ですから、3週間くらい前はですね、あの新しい時代には新しい契約が立てられるんだ、新しい契約、これは神様と人間との間の契約でありまして、この人間がですね、それまでは真面目にやればいいことをすれば神様に喜ばれるという契約、簡単に言ってしまうと。でもこれからはもう一生懸命真面目にやればって言ったって、人間は弱いものだから失敗ばかりする、でもその失敗ばかりする人間を神様は愛して身代わりとなって私が死ぬ、だからあなた方はその本当にこの私を信じて、この私、神様の愛を信頼して歩んでいきなさい。神様の愛に感謝して生きていきなさい。そういう新しい契約をイエス様は打ち立てられたのであります。そして、新しい時代には新しい秩序を作りました。それは、上に立つ者が権力を振るのではなくて、上に立つ者が従って、仕えていく。上に立つ者が仕えていく、そういう新しい秩序の中に生きるんだというふうにイエス様はおっしゃいました。そしてもう一つ、ね、新しい時代があって、新しい契約があって、新しい秩序があります。でも、もっと大切なものがあります。何ですか？新しい人ですよ。人ですよ。組織があったり、契約のシステムがあったり、そんなことも大切でしょうけれども、一番大切なのは人ですよね。どこの世界だともそうだと思いますけれども、この教会って言ったらいいんでしょうかね。何が一番大切？新しいイエス様が開かれた新しい世界、何が大切かって、人ですよ。人が大切。新しい時代を担う人々が必要だったのであります。そのためにイエス様は弟子たちを選ばれました。そして、イエスに選ばれて2年半か3年か、とにかくですね、訓練を受けました。神職を共にして、イエス様の訓練を受けました。ある時には、本当にトゥーマッチ、私には無理ですという訓練を受けました。5000人の人々が集まっているところ、あなた方の手で食物をあげなさい、そんな訓練も受けました。できません、そんなの無理です。弟子たちはお手上げだったのでありますけれども、本当にそこで神様の力を経験するという訓練も受けました。実際に神様のことを伝えていく訓練も受けました。祈りの訓練も受けました。たくさんの訓練を受けていったのでありますけれども、一番大きな試練が彼らには待っていました。イエス様が十字架にかかるという大きな大きな 試練でありました。そのためにイエス様は取りなしの祈りをしています。そのイエスの祈り、弟子たちを守ってください、弟子たちを守ってくださいという祈りは、私たちのための祈りでもあります。新しい時代に新しい人々が必要だ。新しい時代の新しい人々って誰ですか？いや、ペテロはそうでしょう、ヨハネもそうでしょう、弟子たちはそうでしょう。でも今の時代、新しい時代の新しい人々は誰でしょうか？それは私たちです。あなたです。ここにいらっしゃるお一人お一人です。その私たちのためにイエス様は今も取りなしの祈りをしていらっしゃるんだ。今もイエス様は私たちのために祈っていてくださるんだ。今日はそのことに集中してお話をさせていただきたいと思うのでありますが、今日は2つのポイントでお話をいたします。1つ、第1はですね、あなたのために祈られるイエスということです。あなたのためにイエスは祈っている。今もイエスはただ昔の人ではなくて、イエスはただ歴史上の人ではなくて、今もあなたのために祈っているんだ。これが聖書のメッセージです。もう1つは、他の人々を励ます使命。あなたは他の人々を励ます使命を神様からいただいているんだ。その2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、あなたのために祈られるイエスということです。聖書の中にはですね、サタンという存在が出てきます。31節のところね、シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。サタンは、サタンというのは、まあ、悪魔と言われたりもするんですが、ですね、まあ、現代のいろんな考え方の中では、このサタンというのはね、実在するんじゃないよ。人間の心の中のちょっと悪い部分とか、そういうのを指してね、サタンと呼んでるんだよ、という人々はいます。でも、聖書は、はっきりとサタンは人格を持った存在だって言います。私も本当にそのように受け取っています。で、サタンは、本当に今も私たちを狙ってるんだ。悪魔は今も私たちを狙ってる。実はですね、このサタンには計画、もっと大きな計画がありました。それはイエスの十字架を台無しにしてやろうって計画。イエスの救いを台無しにしてやろうって計画です。サタンはイエスに誘惑しました。お前、十字架なんか書かなくていいよ。お前、自分を犠牲にしなくたっていいよ。そうなんです。イエスの生涯の中心って十字架なんですけれども、イエスはその十字架にかかるためにこの世に来たんです。その十字架なんか、その十字架をなんとか阻止しようとしました、サタンは。なんとかやめさせようとしました。そんな、お前、十字架なんか立ってしょうがないよ。やめろ。人間なんてね、お金、食べ物、そういうものがあればね、もういいんだよ、人間なんて。そんな自分が犠牲なんてバカらしい、そんなのやめろ。サタンは何度も何度も何度も何度もイエスに十字架をやめるようにって誘惑をしました。一番強烈だったのは、このシモンって書いてありますけど、このシモンはペテロなんですが、シモンペテロというんですけれども、シモンペテロという人の言葉を使って誘惑しました。イエス様、やめてください。そんな十字架なんて、苦しむなんて死ぬなんて、やめてください。そんなイエス様。ね。ペテロは善意で言ったんですよ。善意で言ったんです。イエス様、そんな、あなたが十字架なんて、そんなやめてください。善意で言ったんです。その善意の言葉を使ってサタンはイエスを誘惑した。やめてよ。十字架なんてやめて。苦しむなんてバカみたい。もっとハッピーにやろうよ。もう楽しくやろうよ。人間にもっと食べ物を与えて、もっと お金を与えて、そしてもうみんな満足してハッピーだよ。人間なんてそんなもんだよ。イエスは、そういうふう、サタンはイエスをそういうふうに誘惑しました。でも、イエスはその一つ一つの誘惑を退けていきました。そこでサタンは、違った計画に移りました。それがここですね。弟子をやっつけよ、ね。イエスが十字架にかかっても、弟子がダメだったら、無駄。無駄死に。イエスがどんなに自分を犠牲にしても、弟子がしょうがなかったら、もうおしまい。 サタンはそこに目をつけた。そしてこのサタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許されたって書いてありますけれども、弟子たちをぐじゃぐじゃにするようにふるいにかけているようにですね、ぐじゃぐじゃにするようにこのサタンは計画を立てるわけであります。試練に遭うようにと計画を立てるわけであります。サタンという存在は人間が神様に用いられようとするときに邪魔します。教会にとってイエスの弟子たちがしっかり立っていくことこそが本当に生命線でありました。でもその弟子がぐじゃぐじゃになる、ぐずぐずになる、サタンはそういうふうに狙っていたのであります。今もサタンは同じようにやってきます。神様に用いられようとする人攻撃してきます、邪魔してきます。神様の役に立ちそうな人邪魔してきます。そうなんです。祝福されて喜びにあふれて歩みそうな人攻撃してきます。そうなんです。よく言われますけれども、サタンはですね、生ぬるい人はあんまり興味がない、言います。まあそうだろうなと思います。聖書に そこまではっきり書いたかどうかは知りませんけれども、そうだろうなと思いますよ。だって聖書がはっきり書いてあるのは、生ぬるい人はイエス様だって気持ち悪いから吐き出すって書いてある。生ぬるいのはサタンも興味がない、あんなのほっといたって大丈夫で、私たちが本当に熱く主に従っていこうとするときに、私たちが真実に神様に従っていこうとするときに、喜びにあふれて神様を賛美していこうとするときに、サタンは邪魔をする。教会もそうです。教会が本当に主に真実に従っていこうとするときに、教会は内側から外側から、サタンは内側から外側から教会を攻撃してくるでしょう。皆さん、本当に今私は祝福されて、この間ね、修行会がありましたけど、修行会でよかったな、祝福されたな。サタンは攻撃してきますよ。もうほんの喜びにあふれて生きられたら大変だから、もう一生懸命攻撃してきますよ。そんな喜びに輝いて生きるような、さっきも3人しました、輝いて生きられたら困るわけですから。サタンはそんなこと言ったってお前ダメじゃないかって、一生懸命攻撃してくるでしょう。教会が祝福されようとするときに、あなた個人が祝福されようとするときに、サタンは本当にそこに攻撃をしてきます、邪魔してきます。そんな私たちのためにイエスは今も祈っておられるんだということです。32節に、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。私は今回初めてなんですけれども、どうしてかなと思った。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。どうしてなんだろう。どうして試練に合わせないでくださいって祈んなかったんだろう。弟子たち、試練に合わせないでください、祈んなかったんだろうって思う。私たち本当に病の方がいらっしゃるとね、本当に神様癒してください、その戦いを覚え、またその癒しを覚えて祈りますよね。行き詰まりを覚えている方がいらっしゃると、その行き詰まりから解放されますように、本当に困難の中にいらっしゃる方が困難から早く解放されますように、仕事が見つかりますように、共に歩む方が見つかりますように、試練から解放されますようにと私たちは祈ります。でもイエス様、ここで私はあなたがそういう試練から解放されるように祈ったって祈ってないんですよ。おっしゃってないんです。あなたがその中で信仰が守られるようにあなたのために祈った。イエス様は今も私たちのために祈っていらっしゃる。私たちがその中で、その神様のこの 試練や戦いがある中で神様の守りと愛の中で歩んでいくことができるように、その中で支えられて信仰がなくならないようにと私たちのために今も祈っていてくださる。私たちには戦いがあるでしょう。私たちには悩みがあるでしょう。どうしてこんなことに出会うんだろうか。周りの人を見て、あの人はないのになんで私はこういう試練が襲ってくる、なんで私ばっかりこんな試練が襲ってくるんだということもあるでありましょう。いい加減にしてください、言いたくなるようなこともあるかもしれない。なんで出口が見えないんだろうって時もあるでありましょう。でもその中で信仰が守られて神様と共に歩んでいくことができるために、今もイエス様は私たちのために祈っていらっしゃるのであります。この後のことについては、この後どういうことが起こったかについては多くの方ご存知だと思いますし、またいつかですねお話しするチャンスがあるとは思うんですけれども、本当に実際ペテロは失敗するんですよね。失敗するんですけれども、その中で悔い改めに導かれて、さらに強くされていく、まさにある意味砕かれてですね、本当の信仰に、今までは自分が強い、自分が頑張れば大丈夫、そういうちょっと肩に力の入っていた信仰だったのでありますけれども、そこが砕かれて本物の信仰に作り変える、本当に神様を信頼する、神様の力を信頼する信仰に変えられていった姿を見ていくことができます。この時ですね、実はペテロはですね、自分は祈られなければならないものであることを自覚していなかった。私はあなたのために祈ってるよとイエス様がおっしゃった時にですね、ペテロは何て答えましたか。主よ、私は獄にまでも、また死に至るまでもあなたと一緒に行く覚悟ができています。私は死んでもあなたについていきます、そのように言いました。祈ってるよという言葉に対するどういう答えですか。大丈夫です、イエス様、私はどこまでもついてきますよ、心配しないでください。皆さん、私たちそういうふうに感じるときないですか。あなたのために祈ってますよ。いや、大丈夫ですよ、私は。私があなたのために祈るなら分かるけど、あなたが私のために祈るんですか。私は大丈夫です、心配、いや、私じゃなくてもっと大変なあの人のために祈ってください。そういう気持ちになることないですか。それは危ないです。自分は大丈夫、自分は信仰がある、自分は強い、自分は負けない、自分は傷ついてない、自分はもう癒されてる、大丈夫、私はもう問題ない、そう思っているときは一番注意しなきゃいけない。ペテロはまさにそうだった。自分は大丈夫、自分は問題ない、いや、他の人はどうかわからない。でも、私はどこまでもあなたに従っていきますから。私のために祈る。ありがとうございます。でもね、私は大丈夫ですよ。ペテロは、そうだった。でも、そんなペテロのために、本当に何にも分かってなかったペテロのために、イエス様は祈られた。今も、この主は私たちのために祈ってらっしゃる。今もイエス様は私たち一人一人の名前を呼んで祈ってらっしゃる。父よ、西郡学を助けてください。あいつの信仰がなくならないように、あいつの信仰がなくならないように助けてください。あいつが信仰なくなってしまわないように助けてください。あいつの信仰がなくならないように助けてください。今も私のために、あなたのために、一人一人のために、今も祈ってらっしゃる方なんだということを覚えていただきたいと思うのであります。今はそして十字架の父をもって、この翌日ですね、この最後の晩餐の翌日にイエス様は十字架にかかるのでありますが、その十字架は私たちの罪の身代わりでありました。本当ならば私たちが受けなければいけない罰を代わりに受けてくださって、血を流してくださった。その犠牲となってくださった。今もその十字架の、これは聖書に書いてありますが、十字架の血潮を持って、今も私たちのために取りなしをしてくださっています。 私はあの西高に学ぶのためにも十字架の上で血を流しました。十字架の上で私はあいつのためにも血を流しました。許してください。あいつの信仰がなくならないように守ってください。そのように今も主は祈っていらっしゃいます。2番目に、他の人々を励ます使命、私たちが与えられていることをお話したいと思います。イエス様はペテロを見ていたときに、ペテロだけではなくて教会を見ていました。ペテロを見る中に、ペテロの周りの人々を見ていました。ペテロの兄弟たち、これ兄弟っていうのは、聖書の中で兄弟って出てくるのは、これはクリスチャンの兄弟姉妹のことを指しています。ここで言うならば、他の弟子たちのことを指しています。肉親のことというよりは、このクリスチャンの兄弟姉妹、弟子の仲間ということを指しています。イエス様はペテロを見ていただけではなくて、その周りの人々、特にこの教会を見ていました。神様はあなたを見るときに、あなたの周りの人々も見ています。あなたの家族や、あなたの友人や、あなたの職場の仲間や、そして教会。周りの人々を見ています。あなたの周りの人々はあなたに神様が託された人であります。あなたの友達の顔を思い浮かべてください。いろんな友達がいると思います。悪友もたくさんいらっしゃると思いますけれども、皆さんのお友達のことを思い浮かべてください。その方は神様があなたのに託された方です。でもあえて今日はここで兄弟たちという言われていることに注目したいと思うんでありますが、このあなたが励ます、励まし合う、それは神様を中心とした関係の中で励まし合うということです。私たちが励まし合う励ましというのは神様を中心とした励ましです。ただ元気、元気出せよ、そういうレベルのことではなくて、本当に神様を中心とした励ましのことを指しています。具体的にどういうことでしょうか。あなたが励ましなさい。あなたが立ち直った時には励まし合いなさい。私たちが励まし合う使命を与えられています。その使命はどんなことでしょうか。具体的には励ますってどういうことでしょうか。元気出せよっていうことでね、元気出せよって言われて元気が出るんだったら、まあ世話ないわけでありまして。元気出せよと言っても元気出ないから困っちゃってるわけで、どうしたら皆さん元気になりますか。人によっていろいろあると思うんで、すべてを網羅することはできないと思うんですが、今日は3つのことに焦点を当てたいと思います。ここにアウトラインの方を見られるとですね、そこに資料の中にアウトライン入っていると思いますが、耳と口と膝って書いてきました。クリスチャンの始まりは何か、耳と口と膝だ。いや、もっとこれもあります、これもありますってあるでしょう。それはまあまたお話しましょう。でも今日はこの3つに集中したいと思います。耳と口と膝。耳はもちろん聞くことですね。聞くこと一番大切なことです。愛するということは受け入れることです。受け入れることの始まりは聞くことです。あまりにも簡単に聞くことを分かっていると思ってしまいました。聞くというテーマだけで一冊の本が学びから使ったことはありますけれども、本当に深いなって思いますね。聞くっていうのは大変なことですね。皆さん男性の方は特にそうだと思いますけれども、聞くの苦手ですね。すぐ結論出したから、ちょっと聞くと、ちょっともう本当にこの間隣のそのおかみさんからこんなこと言われちゃって、まあ気にすんなよって、最後まで聞かないで気にすんなよ、聞かないで終わって、もうすぐ解決を出したからですね。で、最後まで聞かないでですね、その分かったつもりになって、もう分かってる分かってる、もう大したことないでしょ、大したことないんだよね、ほとけ、そうやって結論を出して分かったつもりになっている。でも本当に話した方は受け入れられた思いが全然しない。本当に愛されるということは受け入れられることです。受け入れられることは聞かれることです。自分の心の叫びを、自分の心の求めを 受け止めてもらうことであります。私たちはまたすぐやっぱり励まそうと思うもんですから、いやそんな大したことないよ、私なんかもっと大変だったんだから、いつの間にか自分の身の上話になってしまうこともあるくらいでありますね。私たちは本当に励ますつもりになっていて、励ましてるんじゃなくて話を聞かないで、あ、大丈夫大丈夫、簡単に片付けていることがあまりにも多いんじゃないだろうかと思います。励ますことの始まりは聞くことです。聖書も語るに遅く聞くに早くありなさいと語っています。私たちは本当に兄弟姉妹愛して受け入れていこうと思うならば、まず聞くということを実際に実行してみることが必要だろうと思います。で、2番目は口であります。この口って言葉がいいのかなと思ったりもしたんですけれども、聖書を読むとですね、励ましいって言葉を検索してみますと、聖書で検索してみますと、ほとんどが言葉に関係あります。励ましの言葉、言葉の励まし、言葉関係があります。ですから、励ましは聞くこと、いや、聞くことが大切なんです。いや、言葉が大切ですね、やっぱり。言葉大切です。でも、先ほど申し上げたように、元気出せよ、それで元気になるわけじゃない。で、クリスチャンと励ましですよ。信仰者の励ましって何でしょうか。神様が、お互いを肯定しているんだ、そこに目を向ける励ましですよね。励ましの中では本当に大切なアファメーションですね。肯定することです。否定するんじゃなくて、あなたのそんなことは、そんなこと言っちゃダメ、そんなこと考えちゃダメ、そうやって否定するんじゃなくて、このあなたの気持ちが分かるって肯定することです。よく言われます。でもそれは単なる人間関係の中で、あなたの気持ちが分かるよっていうふうに肯定することだけではなくて、信仰者であるならば、その私たちを肯定してくださる根本は何か、それは神様なんだ。神様があなたを愛し、神様が一人子を与えるほどあなたを愛し、あなたを大切に思っていらっしゃる。神様あなたを用いようとしていらっしゃる。あなたが弱いと思っても神様の力があなたの中に働くんだ。本当に神様に焦点を当てたアファメーションです。そして何よりも御言葉による肯定であります。やっぱり最終的にやっぱここに来るんだろうなと思うんですけれども、主にある、いえ神様を中心とした励ましは何であるかというならば、それは聖書の言葉による励ましであります。一人の姉妹がですね、一人のご婦人がですね、一つの大きな問題を抱えて、戦っていらっしゃった時ですね、私もそうだな、聞くことだな、お話を伺いました。本当に耳を傾けました。そうですね、あ、そうですね。いや、どんなに辛かったかと思います。どんな戦いが、どんなに不安だったかと思います。受け止めながら。でも本当に大変な戦いの中にいらっしゃるな、祈りながら歩んでました。でもその時にですね、ある姉妹が、ある、ご婦人がですね、クリスチャンのご婦人が日本からご訪問いらっしゃってました。短い滞在でありましたので、そんなにゆっくりとその方の話を聞くわけではなかった。そういうチャンスがあったわけではなかった。でも、その方が、訪問してこられた方がですね、悩んでいる方の話をちょっと聞かれてですね、祈ったんでしょうね。一つの小さな紙にですね、聖書の言葉、それもですね、聖書の箇所だけですよ。ここ読みなさいってことだったと思いますけどね。何箇所か聖書の箇所を書いて、帰り際にもうあなたとゆっくり話してる時間ないから、あなたとゆっくり祈ってる時間ないから、とにかくこれって言ってですね、小さな紙切れを渡して帰っていかれました。その後、紙切れを渡された姉妹の方は、ご婦人の方は、その書かれている聖書の箇所を一つ一つ丁寧に開いて読んでいかれたそうであります。そしてその中の一つの言葉が彼女を捉えた、本当に。ああ、神様は生きていらっしゃる。神様は本当に私の生涯にこういうことをしてくださるんだな、ということを、その、クリスチャンの姉妹は、悩んでた姉妹は、掴んで、本当に確信に溢れて、その、歩み出しました。私はまさにその様子をですね、目の当たりにしていました。本当に、生き証人であります。 私たちが本当にね、聞くことが大切だと思います。そうだな、たくさんそういう時間を取ることも本当に素晴らしいことでしょう。でもそれで終わっていたらもったいない。御言葉による肯定、御言葉による励まし、御言葉による解決、聖書の言葉が私に意味ある言葉として響いてきた、これは強いですよ。聖書の言葉が本当に自分に、この神様が、あの人が送ってくれた聖書の言葉が本当に神様の言葉として私に心に響いてきた、これはものすごい力です。そのような励まし合いをさせていただきたいと思う。そしてもう一つ、それは膝であります。それは祈りであります。膝をついて祈る祈りです。先日の何度も申し上げていますが、先日の修了会ですね、祈っていただいたこと、本当に私の喜びであります。感謝であります。本当に至福の時でありました。大きな励ましでありました。祈られているんだということがどれほど大きな力だろうかと思います。祈られる喜び、私はこの喜びを一人一人の方々に経験していただきたいと思う。私も皆さんのためにお祈りしたいと思う。本当に祈られる喜び、ありがたいことですね。一緒になって私たちを作り、私たちを生かし、私たちを導いてくださる神様に目を上げて、神様助けてください、神様守ってください、神様癒してください、神様力を与えてください、解決を与えてください、祈り合える、そのような交わりを持たせていただこうじゃありませんか。耳を使いましょう、口を使いましょう、そして膝を使いましょう。本当に神様が私たちに託してくださったことであります。あなた方は新しい時代を担う人々です。そのあなた方のために私は祈っています。私はあなた方の信仰が固く立っていくように、あなたの信仰がなくならないように祈っています。そしてあなたが立ち直ったら、今度はあなたが人々を励まし、あなたが人々を支え、あなたが人々の話を聞き、あなたが人々に御言葉を伝え、あなたが人々に神様を指し示し、あなたが人々のために祈る。そのためにあなたはここに招かれている。どうかお互いそのような働きをさせていただくことはありませんか。テイクアウトの中に書かせていただきましたけれども、実行をいたしましょう。話だけじゃなくて実行しようじゃありませんか。今日もうここから本当に励まし合いの交わりをさせていただこうじゃありませんか。お茶飲みながらでもいい。そりゃその中に楽しい話がいくらあってもおかしくない。もう課題のない話がいくらあってもおかしくない。でも本当にそれだけじゃなくて、共に膝を折って祈って、御言葉をこの思って励まし合って、神様を指し示していくような交わりをさせていただこうじゃありませんか。またお互いに心の叫びを聞くような、時々そういう言葉を聞いてはね、寂しい思いをすることがありますけれども、まあ大変残念な言葉だと思うんですけれども、教会ではね、本当のこと言えない。本当のことは教会じゃないところでは言えるんで、教会では言えない。それ反対だなって思う。いや、反対になって頑張ってね、私たちがそう一生懸命やろうっていうふうにすることよりも、本当に自然にそういうふうに教会が本当に自由にされても、お互いの関係がさらに豊かなものとなっていくように本当に祈りますけれども、他のところでは言えないけど、神様を信じて共に膝をついて祈り合う仲間だからこれ言えるよねっていう、そういう励まし合いをさせていただこうじゃありませんか。お互いに心の叫びを聞こうじゃありませんか。そのためにイエス様は十字架の上で私たちの罪を負って死んでくださいました。まず私たちが神様から許されて、失敗から立ち上がらせて、 いただいて、そしてイエス様による許しをいただいて、人を励ます、お互い励まし合っていくものとならせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたがどんなに熱い思いで今も私たちのために祈っていてくださるか、思わされます。神様、どうか、助けてください。本当に祈りが必要です。祈らなければならない存在であることを覚えます。試練があります、戦いがあります、誘惑があります、失敗があります、もう本当に落ち込むことばかりです。神様、その中で私たちが信仰を打ち散らないように、守ってくださいますようにお願いをいたします。主よ、そして私たちが立ち直ったときに、力が与えたときに、本当に励まし合う交わりの中に私たちを生かしてください。人の言葉に耳を傾け受け入れる勇気と力を与えてください。愛を与えてください。そうです。本当に言葉を遮らないで聞く愛を与えてください。そして、心の叫びに耳を傾けることができますように、お互いに心の中に本当に苦しんでいる叫びに耳を傾けることができますように。そして、あなたを見上げる励まし、御言葉による励ましを与えてくださいますように。そして膝をついて祈り合う祈り合いの中に私たちを招いてください。主よ、どうかこの群れを、あなたの前にひざまずいている群れを、主よ、教会としてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。